はい、さい、青沖縄ワッターバンド、今回で28回目やいびん。この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションリードバックの制作でお送りします。あ沖縄は沖縄県内外海外に住むうちなんちや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
最近のニュースはもちろん、沖縄がずっと抱えている問題や日頃の生活で見つけた面白い出来事やイベント、美味しい食べ物などなど、実にバラエティに富んだ内容を私たちが自由にセレクトしてフリーダムにお届けしていきます。
はい、うちなんちのうちなんちによるうちなんちのためのラジオ、もちろん沖縄が大好きな方、興味がある方など大歓迎です。そしてビンゴビンゴを動画で楽しむにはクリックボイスを、クリックボイスにアクセスしてください。チラジオサイト左側にあるクリックボイスのバナーをクリック、または www.fd1997.com にアクセス、トップページからユーストリームのアイコンをクリックすると動画を見ることができます。また過去の放送した番組を聞くことができます。聞き逃したときはクリックボイスでチェックしてください。
はい、さい、三品茶大好きレオナです。はい、どうぞ。
あ、久々の登場のさつきです。よろしくお願いします。
そしてゆうこです。
はい、コーヒー大好きコウヘイです。
いいんだ。
今日はさつきさんね、2回目、
お
久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。元気でしたか？
元気でしたよ。前は基地周辺の街づくりだっ
け、沖縄の基地と街づくり
に関してだっ
け。はい、
あれも楽しかった、勉強になったんですけど。
勉強になりました。
なんかみんな聞いた人から聞きやすかったって反響いただきましたよ。
ありがとうございます。なんか皆さんで、ね、今日のハードルを上げてくださってるみたいで頑張ります。
上げ上げでいこうかな。
上げ上げで飛べるか分かんないですけど。
いやいや、佐々木さんなら言ってくれますって。
いやいや、くぐっていきます。
それはそれでね、
はい、
言ってくれるんじゃないかと思うんですけど。
はい、ちょっと最近おり今日なんだと、ニュースで、
ニュースで、まあ、ニュースで、まあ、最近なんですけど、また、微妙なテンションで沖縄の基地問題というか、基地普天間移設問題が、うん、まあ、加熱しないぐらいに加熱してきてくれるんですけれども、うん、もう家に沖縄でっていう雰囲気が微妙にも漂ってますよね。
よくないやんに。
もう家にみたいな。
だよ、ちゃんと見てないんだけど、うん、今日ニュースで見たら、うん、なんか沖縄内での移設先を、なんか伊江島とか勝連半島系とか
下地島とかね、
なんか探し見回ってるさ、うん、ここを見るかとか。
びっくりするのはさ、勝連半島とか島、勝連半島の周りの島々を埋め立てて使おうかみたいな。ちょっと待てよ。
ただ一つ埋め立てるっていう問題があるけどみたいな。
おいおいおい。
だから沖縄やし。
ちょっと待て。
絶対沖縄かってい
う。そういうちょっとナーナー的なことになりそう、怖いですよね。うん、
ね、それに対する沖縄の我が県知事も、あれ、県外じゃなかったのみたいな。
ゆるい反応してる。
びっくりするけどみたいな。一応まあ知事も一応県外移設っていうことで反応はしてるみたいなんだけれどもね、いろんな政府の方々がいらっしゃっては、まあ沖縄かなみたいな。
辺野古じゃなかったらいいと思ってるのか。
もう多分そう思ってると思います。
それかこんな堂々巡りして辺野古で私辞任しますみたいなね、そういった流れもなきにしもあらずなので、
ちょっとなんか社民のテリア議員、
ああいましたね、
鹿児島か長崎か、見に行った
んですよ。九州、うん、見に行きましたね。
向こうの市長は大反対らしいんだけど、
まあ、ね、
同じように沖縄も反対なんだよね、
うん、
そこをねなんとかね考えてね。
そうなんです。
だから沖縄どっかでいいでしょうっていうのね、うん、 から。
これもさ、寒い時に来るのはちょっとあれだよね、微妙に計算してるような気がする。沖縄県民もさ、寒いとさ、なんかもういいやって感じになるさ。
まあ、じゃあ集まり多分良くないと思う。
そうそうそう、
夏よりかは。
今日とかもあの動画の方は分かるかな、うち超厚着してるわけ、今日死に寒いわけよ、うん、沖縄の人って13度以下になったら結構生命維持が難しくなってくるようなところが
座り込み絶対いかない。
そうそうそうそういったのも計算されてるのかなと思っている今日この頃ですが、
今後もちょっと
目が離せないですね、
う
ん、
追いかけていきましょうね。はい、はい、阿波沖縄ワッターバンドは未来の沖縄のために今考えて行動していくのはワッターバンド、私たちの番だよという思いでやっています。この後12時までお付き合いください。
阿波沖縄、この番組は沖縄県内外海外に住むうちなんちゅや沖縄を愛するすべての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
阿波沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
沖縄ゆうたらフリート。
はい、さい、レオナです。
さつきです。
ゆうこです。
コーヒー大好きコウヘイです。
ちゃんと、はい、ちゃんと落ち着け、
ねはい、ちょっと名前もね、そっち忘れるんですけど、
ね、
この4人今日はそのこの4人でお送りします、は
い、そうです。
はい、ユンタクフリートーク、このコーナーは気になるけどできない子の話や実は熱い思いがあるのに避けられてしまうあの話、みんなはどう思ってるのぶっちゃけトークで語り合おう。
はい、脱線あり答えが出なくてもあり、皆さんもどんどんメールで参加してください、
はい、
メッセージお待ちしています。さて今日のトピックですが、
はい、
裏し裏添についてですね。
さつきさん、
さつきさん、
そうですね、
は
い、どうぞ。じゃあちまちまと入っていきましょうか。
大丈夫ですよ、ハードルも超低く
て、ハードル超下げて、
超下げてます。はい、
とまずなんだろう、ちょっと年齢聞いてみたいんですけど、うん、
はい、
大方ここにいる人は、うん、なんて、アラサーでまとめちゃって大丈夫ですか？
ダメです。
ダメですか？
いつでも入ろうとしてるけど。
いや、俺抜けようとしてるんだけど。
あ、抜けようとしてる人もいい。入ようとしてる人もいい。
そこら辺で大体感じていただけ
た。アラサーぐらいで。
はい、
で、なんか私もその、まあ、アラサーど真ん中ぐらいなんですけど、考えてみたら、義務教育とか高校の頃の時って、うん、琉球の歴史とか沖縄の歴史を学ぶ時間ってほとんどなかったと思うんですけど、うん、まあ、どうですか？
高校の時はなくて、中学校の時には高校受験のために 1,2、うん、時間ぐらい、あの資料として教科書みたいなもの、うん、短い薄いのは交わされてたけど、
うん、
あの野国総監とか、
うん、
あとなんだ、遠山久造、
うん、
そういった名前覚えときなよ、覚えときなさいよ的な、
あ、偉人伝みたいな感じで、
それぐらいだったと思う、
程度ではないんですね、うん、
私は恥ずかしい話、昭和氏が最初の王様じゃないって知ったのは、20代後半ぐらいかな、
う
ん、
あ、それはそうかも、
うん、昭和氏がずっと沖縄の初代の、うん、初代というか、うん、もう最初の最初の王様だと思った、その前に何代もいたなんてショックみたいな。
まあ、統一したのは
ね、まあ、そうですね、統一だけど、うん、その前になんか王朝をなんかこうまとまったものがあったというものも、まあそんな程度ですよ、私も。
あ、なるほど。
僕はギマ神城です。
あ、ギマ神城、芋、
芋、え、サトキビじゃなかったっけ？
サトキビだったっけ？芋は誰でしたっけ？
と、あ、じゃあ、野国総監、
野国総監が芋で、ギマ神城がサトキビ、
うん、あとはその薩摩が沖縄に来て、その時どうのこうのぐらいの歴史しか習ってないですね。
そうですね、自分も全然そういう記憶なくて、うん、例えば歴史の教科書の、まあ、一部に、なんて言うんだろう、
出て
薩摩の琉球侵攻と、あと沖縄戦が出てくるぐらいで、うん、沖縄と琉球の歴史ってやった覚えがないんですよね。うん、
ないね。
でもなんか、ほんの最近っていうか、まあ、うん、最近でもないか、5年ぐらい前なんですけど、中学生のこの教科書類を見てたら、うん、もうこんな、なん2センチくらいの厚さの沖縄琉球の歴史っていう教科書を持って、っている親戚の子がいて、うん、で聞いたらなんかあのゆとり教育になって総合的な学習の時間っていうのが を沖縄と琉球の歴史を学ぶ時間に当てられてるって言ってたので、うん、あ、じゃあ結構そういうゆとり教育に入ってからの若い世代は、うん、もしかしたら私たちなんかより沖縄の歴史に詳しいのかなって、
うん、ちなみにその教科書の出だしというか始まりどっからあるんですか？
いや、もう普通に
縄文ぐらいから
沖縄の
港川源氏からじゃないか。あ、そうか、
そうか、港川源氏
出ました同人もね、忘れんだよ、うん、はい、して、うん、ごめんごめん
であって、うんうん、なんか今の子たちの方がまあ分かるのかなと思いました。そうだね、そうそう。でところで出身地を聞いてみたいんですけど、
首里。
僕は那覇って言っていいのかな。
いや、ウルクでしょ。まあ牡蠣の花というのかな。
だ、那覇だろ。
まあどっちでもいいよ。
あ、うんうん、そこなんかね、私は争いなんですけど、いつも那覇の人に聞くと、あの国際通り周辺の那覇の人から言わせてもらえれば、うん、おろくは那覇じゃないって言うんですよ。
あ、よく言われましたよ。
しかもで首里も那覇じゃないっていうから、うん、やっぱ
もともと違うからね。
もともと違うからね。そ、しかもうちは柿の花だけど、いや、柿の花はウルクじゃないぜみたいなアイデンティティはあります。
逆に言わせてもらえば、そんなこと言ってるあたり意味がわからんけどね。
なんでよ。
だって那覇じゃん。
まあでも、まあ、
それは世代かもしれない。
もともと違う、ま、村が集まって那覇になったからかな。なんか派閥が強いですよね、那覇ってね。
そうですね、回し首里ウルクだもんね。
なんか私なんか浦添出身なんで、みんな仲良く平和的に浦添万歳みたいな。
まあ逆に今か那覇対浦添みたいな。
いや、しかも結構浦添って歴史深い町なんで、うん、結構浦添の人ってね、浦添大好きっていうか、
大好きな人、もう間違いなく多い、
うんうん、だってそう、さっきあの昭和氏が、うん、琉球を作った最初の王様だって言ってたんですけど、うん、一番最初の王様は英宗とかで、
はいはい、
なんかそういう、その時点でもね、全然、
うんうん、そうですね、
歴史を分かってないっていうか、
そうそうそうそう。
で、浦添が歴史深い町だなっていうのを知ったのも、実は私浦添出身なんですけど最近なんですよ、うん、っていうのもなんかたまたま美術館巡りとか博物館巡りが好きで、
うんうん、
浦添の、美術館とか行った後に、うん、そうだ、今って石畳とかどうなってるんだろうと思って見に行ったのがきっかけなんですね、うんうん、
浦添のね、そうそうそう、石畳
で見に行って、
うん、
で そこで初めて知ったんですけど、浦添市って結構こういう浦添の文化財とかを整備する授業をやってるみたいで。
浦添の石畳ってどこにあるんですか？
もう浦添のど真ん中、グスクの下の方ですね。
あの首里とかみたいにああいう石畳の歩くとことかもあるんですか？
あ、そうそうそう、それと似たようなのの、多分首里の石畳より長いと思います。
へ、
うん、距離的には綺麗なのは首里かもしれないけど。
あ、なるほどね。
そうそう、でちょっとクイズを今更なんですが、
うん、
そう、さっきも話に出たんですけど、うん、琉球の最初の王様は昭和氏だと思ってる人が多いんですけど、うん、じゃあ琉球の最初の城は、
うん、
一体どこでしょうか、
うん、
A 首里、
うん、
B 浦添、
はい、
最初の城、
最初の城、
最初っていうのは、もう昭和氏とかもずっと昔の、
もう一番最初の城、あの統一してからの城、
あ、じゃあ昭和氏、ね、昭和氏が建てたって考えていいの？
昭和氏とかじゃないです。
とかじゃない。
どっちか、じゃあ
統一する前の話？昭家、昭家の話。
そう、その辺あまりちょっと私歴史詳しくないんですけど。
どっちが先にできたかということで。
A、沖縄を代表するグスクができたのが首里か浦添かっていうことですよね。で A がどこでしたっけ？首里。
B が
浦添。B が浦添。皆さんいいですか？聞きました今。
A が首里。
あのもう一度発表しますよ。
B が浦添。
沖縄に統一のお城ができたのが A、 え、どこでしたっけ、浦添、あ、首里、 A 首里、 B 浦添。さあ皆さん、これメールでぜひどんどん参加してください、はい、お願いします。
集計取ってみる後で、
うん、
あ、答えは
私たちの集計もね入れながら答えは今言わずに、
どれぐらい知ってるんですか。でも結構リスナーの方って県外の人も多いんですよね、うんうん、
おいおい、
じゃあもうなおさら沖縄のとか琉球の歴史って学んだことな、詳しい、あ、詳しいんですか、です、逆に
いつも
好きな人が
教えていただいてます、
うん、あ、でもそうですね、今回私がこういう史跡巡りをしたのも、うん、結局本土からお友達が来て、うん、あ、沖縄のどこ回ろうかも行き尽くしちゃったし、うん、じゃあいつも見落とされがちな浦添でもみたいな感じで回ってきたんで、
はい、
うん、
ちなみに浦添の石畳は歩きました？見に行って、
いや、その時は歩きませんでした。それよりもすごい見物があったんですよ。 浦添、正家のお墓って浦添にあるって知ってます？うん、
ヨードレ、
ヨードレ、そうそうそうそう、うん、
行ったことはない。
行ったことないんですか？
ないないない。
そうなんだ。
だからよ他の見たけど、うん、玉うどんとか、
うん、
小橋の父ちゃんの墓とか
少年王、
うん、少子、少子王だった。
少子
四文字ぐらいあったよな。
四、うんうん、文字ぐらいあった。小橋の父ちゃんだよね。うん、イーゼーナ、イヘア、
うん、違う、あそこよ、玉城、
うん、
自衛隊の基地の中にあった。
あ、はいはいはい、佐敷ヨードレね。
佐敷もヨードレって言うんですか？
な
ん
と小橋の父ちゃん、
なんと自衛隊の中にある、
自衛隊基地の中にある。
ヨードレってどういう意味か知ってます？
お墓だと思ってた。
まあ、王家の、
うん、そう、
なんかなんだろうなと思ったけど、お墓なの？
そう、自分も知らなかったんですけど、ヨードレって夕凪の意味なんですよ。
夕
凪、
夕凪、
夕
凪
って夕凪を琉球語でヨードレって言うんですよ。だから決してお墓っていう意味じゃないんだ。
そうだ、夕凪って、
夕凪って風か、
夕凪ってそ、うん、何か物なんですか？夕凪って。
凪ってあるだよね。海のなんか。
そうそう。夕方の夕の凪ってことだよね。
ああいう景色的なことですよね、夕凪って。
そうそうそう。で、それで、その、ヨードレ自体も、うん、実は、セーファー歌姫と同じ役割というか、
うん、
場所柄だったらしいんですよ。
それは、浦添のヨードレの話。
浦添ヨードレの話。それぐらい神聖な場所で、多分、土地柄が、その、夕凪が、感じられる美しい場所だったから、うん、きっと王家はそこをお墓に選んだと思うんですけど。
ああなるほどね。
だからセーファー歌姫と同じようにこのヨードレに向かっていく階段をこう上がっていくと、うん、景色がいい日は久高島が見えるんですよ。だから未来家内を拝めるようになってるんですね。
神の国久高島、
うん、だからそれぐらい美しいところなんですけど、ただなんか今すっかり復元されて綺麗になってるんですけど、うん、私が小学校の時ぐらいにそのヨードレとか浦添城って遠足に行ったんですよ、うんうんうん、でも全然見れるような状態じゃなくて、うん、ボッコボコなんですね。
ボッコボコ、
ほんとボッコボコなんですよ
戦争とか
で
ね。
そうなんですよ。で、うん、聞いたらやっぱり戦争でもう壊滅的に破壊されてしまって、うん、もう見られる状態じゃなかったっていうか、うんうん、まあ、少し復元はしたけど全然、うんうんうん、本格的にこの中に何があったのかとかっていうのを調べたのはここまあ、5、6年の間らしいです。
浦添ヨードレは浦添どこにあるんですか？
浦添城市のちょうど敷地内っていうか下にありますね。
さっき言った基地の中っていうのはあれなん
で？佐敷ヨードレです。
あ、ごめん、あれ佐敷か、すみません。
あ、それじゃあ南山王のってこと、
うん、
なるほどね。なるほど。でなんかそのヨードレ浦添城市のすぐ手前に浦添ヨードレ館っていうのができてるんですよ。
夕凪館、
ヨードレ館、
ヨードレ館
で、なんか、博物館みたいになってるんですけど、うん、このヨードレ、王家の墓には実際どんなものが入っててっていう、復元のものが。うん、
大公園があるさ。
うん。
あれの上って書いて
ある。上ですね、はい。
アハチャリ抜ける道があるさ。
そこですね。
あの道沿いにあるの？
道沿い、
墓がいっぱいあるさ。
あ、お墓のところを上に登っていって、すごいローカルな話題ですけど、うん、大丈夫ですか、これ。
アハチ
ャ、アハチャに向かって行って、浦添城市のに向かって、なんか看板沿いに行って行ったら、
あのところなの、
うん、ちょうどなんか博物館が建ってて、ちゃんと学芸員さんも常駐してるんですよ。
広い？
広くはないです、そんなに。
入場料とか、
まあ、取らないんです。
へえ。
でしかも無料で説明してくださるんですよ。
これはなんか博物館的に何か物が飾られてるの？
飾られてます。
展示されてるっていうか、
復元物っていうんですかね、うん、復元したものなんですけど、王家のこの墓の中にはこういう棺があって、こんなもんがこのぐらいの広さで、そうそう、レプリカこんなのがありますよとか、あとこの琉球の歴史とかの視覚教材とか、視覚ビデオっていうんですかね、置いてて。
それは浦添のグスクの話じゃなくて沖縄のってことですか？浦添の、
琉球の、
琉球も全土ってことですか？
そうで、学芸員さんからの説明を聞いて、まあ、改めて思い出したんですけど、よくなんか沖縄の歴史とかを語るときに、まあ、一番戦争が、沖縄戦が激しかったのって糸満とかって、
はい、うんうん、マブニですね。
そうそう、でそういう認識ですよね、うん、でも実は戦争が一番激しかったのは、宜野湾の加賀津から浦添のこの浦添城市にかけての一帯なんですよ。
上陸がそこら辺じゃなかったですか、最初、もともと。
読谷から来て、糸満がなぜクローズアップされるかというと、
最終の最後の最後の
住民がいっぱい死んじゃったからなんですよね。あの戦闘員同士の例えば米軍と日本軍の戦いが一番激しかったのは、うん、あの宜野湾の加賀津から浦添にかけてらしいんですよ。そこで50日間ぐらい戦ってて、そこで、まあ、日本軍がもうやめますって言えばよかったんだけど、うん、いや最後までやるって言ったから南下していってしまったっていう、うん、それで住民がみんな巻き込まれちゃった
っていう。で、糸満に追い詰められて集団自決とかってことですよね。
でその
それが時間潰しだったみたいな話でしょ。なぜ時間稼ぎっていうか、
そこで50日間も頑張ったかっていうと、うん、ちょうどその同じ時期にあの本土の方では長野県に、うん、あの天皇が避難する、うん、こうゴートンネルっていうかね、あのシェルターを掘ってて、うん、それが完成してなかったから、うん、ここでどうしても粘らなきゃいけなかったっていう事情があるらしいんですよ。それでもそこで50日も頑張っちゃったもんだから、うん、まあ、
だから犠牲
だったって話でしょ。浦添とか宜野湾あたりの、あの史跡とかっていうのは全部こうボコボコに、うん、
ボコボコにね打ち砕かれたとか、
そうそうなっちゃったっていう、そういう話でしたね。でやっぱり美術館とか、私趣味がですね、結構美術館博物館巡りなんですけど、やっぱり学芸員さんの話はあった方がいいですね。なんか個人的に回っててもよくわからないことがあるので、
ね、あこれ綺麗とかね、
そうそうそう、お願いして聞くと、なんか沖縄出身でずっと沖縄に住んでるけど、でしかも特に浦添出身で、ね、なのに浦添のこと何も知らなかったやと思って、ちょっと改めてびっくりしましたね。
なるほどね、
はい、
これ何分ぐらいであの説明聞いて回れるの？
いやもう説明自体は10分ぐらいなんですけど、このビデオとかが結構あって、全部見ようと思ったら40分ぐらいかかるかもしれませんね。
イメージ平和記念公園みたいなとこ想像してるんですけど、あんなとこ、
違うでしょ。
もうもっとし
ちっちゃな博物館みたいな、
うん、本当に小さな博物館って感じです。
へ
え。あともう一つ、浦添って結構、うん、あの有名な人のお墓って多いんですよね。例えばこの間来た時にお話しした玉城チョー君の墓とかも、うん、あの
最近見つかったんだよね。
そうそう、浦添にありますし、あともう一つ浦添城市内に伊波富裕の墓があるんですよ。
へえ、そうなの。
だからそれも同時に見られるというか。
へえ。
三手森。
三手森、本当。で石畳を回って、ね、であとこの浦添城市から首里に行くための道っていうのも。
ああ。
京塚のところでしょ。
そうそう、うん、そこも綺麗に整備されて、うん、あの歴史ガイドを歩けるようになってるんですよ。
うん、
あそこなんか見るとこあるの？あのカーブ側のところ。
うん、歩いて楽しむ。空気と歴史を感じながら。
浦添でも坂多いっすよね。
坂多いですかね。沖縄
どこでも多いさ。
ええー。糸満全然坂ないっすよ。
あ、そうなの。
ええー。
うん。
まあ俺浦添坂への首里だから、坂が感じるのかわからんけど。
もう首里の多さはもう天下一品っすよ。坂の町って言ってしまってもいいんじゃないかと。
首里は坂多いよね。とってもね、う
ん。自転車乗る人いないんじゃないですか。
俺だから乗ってたわけ。学生の頃。
すごい。
死に込んでてこいでた。
電動じゃなく。
違うよ。
ギアとかもなく。
ギア悪さ。16段ギアだったよ、俺。
うん。浦添の人、あ、浦添じゃない。沖縄の人が自転車に乗らないのは、坂が多いからかなと思ってましたけど。
それもあると思いますよ。
高校までは自転車だった、俺。
どこまで、どこまでも。
うん。あ、まあ、まあ、生活は普通に自転車で。
でも高校生の生活範囲ってたかが知れてる、まあ、
学校と塾とぐらい、
ゲーセンとみたいな、
うん、
僕は買ってもらえませんでした
自転車を、うん、どうしてですか。
ちっちゃい頃に盗まれたからもう買わないって言われた
それ管理をきちんとしなさいっていう戒めなんですかね。そうそうそう、
あんたには買っても今どうせなくすからっていう、
買ってもらえなくて、危ないからとかじゃなくて、
坂が多いっちゅうわけで、うん、そうそう、さっき あのクイズね、クイズっていうかアンケートみたいな、
うん、来てます？
いえ、ちょっとまだですね。
沖縄で最初に建てられたグスクだった？
はい、もちろん、もう一度発表
を。A、首里、B、浦添、どっちでしょうみたいな。
うん。
皆さん分かる人は、
ぜひぜひ、皆さん、ご参加してください。
今ですね、メッセージが来ています。
はい。
はい。
はい、またまた第1号ですよ。マイナス思考に付き合うオスさんからです。
はい、今日も、
はい、
こんばんは。
30代沖縄県男性の方です、はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、そしてさつきさん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
どんだけさつきさんは出ないのって番組に訴えてきたことかないない今日ついに登場ですね。浩平さん、伊平にも王族のお墓があったよね。
うん、
いいですよ、遠慮せずに行っちゃってください。浩平さんも知ってるってところを見せてやれ。クイズの答えは C のチャタンですよね。
いやでも
この後も楽しく聞いてますねという、あれ選択肢が増えたけど。
いや、あの王族は、はい、
ね、湘南、はい、
何回も言ってますよ、
うん、ありました、写真にも撮ったんですよ。
サメがオフの人だった、
え、だったかな、
それの上、さらに上だっけ、
多分それの上、
さらに上だよね、
うん、だったと思いますよ。
や、矢がついた、
矢が、
屋根の矢だった、
あ、うんうんうん、ついた、ね、ついた、うん、なんか難しい名前だった、
屋根の矢がつく人だったよね、うん、それの子供がサメがオフの人で、
そうそうそう、
それの子供が、うん、昭和氏の父ちゃんだったよね、確かね、
確かそんな家系だった、
昭和氏のじいちゃんがサメガーだったよね、確かね。
本当ですか、
うん、本当に本当に、
なんか二人の会話すごい怪しいんですけど、
これこれこれこれこれ、あの、なんて読む、ヤグラ、これじゃない、
ほらほらほら、
これこれ、
ヤグラつく人、
ヤグラウフヌシ、
ヤグラウフヌシ、これ多分そのサメガー、だから昭和氏の、ひいじいちゃんじゃないか、確か、
そうなんだよね、
合ってるでしょ、俺昭和氏って書いてる、
うん、合ってる合ってる、
リア、
佐々木さん謝ってください。
すいませんでした。
でもこれあれですよ、実際は、あの、相当景色のいいところに立ってるんですよ。海の海岸のところに。
探せなかった、私。
でしょ、
うん、
だってガイドの俺連れて行かんのに。
あれ、行けなくしてるの、
うん、行ける、普通に行ける。
行けなかったよ、私。
うん、行ける行ける。
あ、そうなんだ。
だからガイドの俺連れて行けって。
あ、そうなんだ。なんかアピールされてますけどね。
導かれてなかったんじゃないですか、
多分。そうだと思います。
縁が。
だからその、浦添グシクを建てた先祖は、愛媛からってことだよね。
うん。うん、そうですね。
なんか、よく、うん、なんか、なんて言うんだろうな。あんまり信憑性ないんですけど、うん、この、浦添の最初の春天だったっけ、うん、あ、春天か、
うん、
春天は源の頼朝の子供だとかいう説があるじゃないですか、う
ん、あるね、
うん、結構怪しげな歴史で、うんうん、でなんか結局なんだったっけ、栄宗か、栄宗とかも天女から生まれたとか、うんうん、なんかすごい抽象的な話が多いんですよ、浦添に由来する王様って、
はいはいはい、
だけど栄宗とかは実在したのは本当らしくて、うんうん、だから多分そのもし歴史的な資料が、ね、うんうん、戦争とかで焼けずに残ってたら、もしかしたら本当のことが分かったかもしれないけど、うん、すごいもう、
多分その頃って
童話みたいな話が多いですよね。
1100年代、ね、?1100 年とか1200年代の話だよね。
栄宗
とか。
そう、栄宗とか、うん、天女から生まれたとか、はいはいはい、あとなんだろう。
昭和氏が1400年代でしょ？
そうだね。
王女が太陽を見てたら、こう授かった。だからティーダのファンみたいな。
はいはいはい。
そうそう、そういうなんか、なんだろうな、伝説的な話がすごい多くて。
あれもあるさ、あの、ゲノワンだったら、天女の子供でしょ、
羽衣も、
あれも、うん、あ、
天女伝説とか、うん、そうそう、サットとかもそうですよね。
いや、浮きすぎだろ。
どうした、
太陽を見てたら、あって。
そう、身ごもったらしいです。
やばいでしょ。
でもだから浦添は手だこって言われてるらしいんですよ、
ティーダの子だわ
け、ティーダの子で、
はい、
いや浦添の人には怒られるや、
正直これやりすぎだと思う、これはちょっとやりすぎだよ、うん、
ここでマイナス思考につきあおっさんからツッコミ入ってます。浩平、
はい、
さん0点です。
あ、 ありがとうございます。
ほぼレオナさんが言ってるじゃないですか。がっかりだよっていうことで、
でも案内はできますよ、墓にまで、あれ難しいんですよ、うん、行くの
確かに無理だった、
うん、ちょっと外じゃいけないんですよ。
そうなんだ、貴重なんだね、うん、まあ、マイナス思考につきあおっさん、ちょっとそんな言い訳言ってますけど、どんなですかね、
多分またマイナス点もらうはず、
マイナス点マイナス点上げちゃってくださいもう。ところでマイナス思考につきあおっさんをはじめ、リスナーの方々、A か B かクイズの答えちょっと集めてますので、はい、ぜひぜひメッセージA とか B とかでもいいのでくださいね。
はい、もう一度
そうですね、クイズお願いします。
佐々木さんの方から。
あ、琉球で最初の城はどっちでしょうか。
はい、
A 首里、
はい、
B 浦添。
はい、はい、皆さんこれぜひぜひ
引っ掛けなのかそのままなのかご想像していただいてね。
はい、ぜひご参加ください。
はい、うん、なんかそう考えると私歴史本当に詳しくなくて、うん、なんか琉球の歴史ってあちこち散らばってるんで、それをね巡るためになんか歴史ツアーみたいなツアーがあったらいいなと思うんですけど、例えば伊部屋とかも行ったことないから行ってみたいし、なんかルーツはどこでとか誰が最初でみたいな、なんか個人的に回るのもいいけどガイドがいた方がきっと面白いかなと思って、
学芸員さんが、
そうそう、学芸員付きで こうツアーとか回ってみたいなと思いますね。
そうだね、うん、詳しい人がいたらね、
浩平さん、
あ、もう部屋なら任せてください
さっき
まずはそのとんかつ屋とかね。
そうだよね、う
ん、とんかつ屋
いや本当に全部回って、マジで。
そうだね、第1回とか第、うん、一桁台ぐらいの放送で異部屋についてちょっと浩平さん語ったお話だったんですけれども、もうあの
資料館にも行って、もういろいろ勉強してきました僕。
さあ
なんか、あ、ごめんね、はい、次ね、はい、
次ですね、
次の機会に
異部屋は、
はい、
さあさて、
さつき他になんか争いネタはある？
争いネタ、うん、あ、そうそう、その日にですね、うん、私劇的な再会がありまして、うん、ちょっと私的なことになっちゃうんですけど、うん、あのその日この浦添巡りもしたんですけど、最初にあの県立美術館にアウトサイダーアートっていう、うん、あのアートを見に行ったんですよ、うん、でアウトサイダーアートって何かというと、うん、あの美術教育を受けたことがない人たちのアートっていうことなんですね。で、まあ、一般的になんていうのかな、まあ、ちょっと解釈は違うんですけど、うん、例えば精神病を患ってる方とか、そういう精神疾患のある人たちのアートって結構なんか斬新だったりするんですよ、うん、っていうのはもう彼らには私たちが見えてない世界が見えてるんで、本当に
リミットがないのかな、
そう、あ、なんていうのかな、
そういうわけでもない、
視点がもう全く違うんですよね、うん、でそういうのの一環でこういうあの福祉施設にいる方たちのアート展っていうのがあったんですよ、でたまたまちょっと興味があったので見に行ったら、はい、あの面白くてですね、なんかそういう方たちって、ある人は
これどこで見に行ったの？
ああ、県立美術館です、
うん、県立美術館、うん、
で、ある女性はお母さんの絵しか描かないんですよ、しかも毎回同じなんですよ、それ何十枚も描いてるんですよ、
色使いとかも一緒と、
色使いとか微妙に変えてるんですよ、ただその絵っていうのも私たちが人なんていうのな、見てない感じの人間の絵なんですよ、うん、でそういう方の作品もあり、である人は自画像しか描かないんですよ、で自画像を描くんだけど、彼女の描く自画像はいつも顔が記号なんですよ、もしくは数字、でなんか私たちから見たらえって思うけど、まあ、彼女にとっては本気でそう見えてるんですよ、鏡に映った自分っていうのが、でこう見て進めていって、ある作品に出会った時にびっくりしたんですよ、でその人の作品はバスの運転手さんばっかり書いてるんですよ、うん、しかも、どこどこのバス会社の誰々さんっていう名前まで調べて、うん、それが何十枚もこう書いてあって、同じ人が、
へ、あれですか、その例えばじゃあ、その美術館に行った時は大体そのあれですか、お母さんだったらお母さん、運転手さんだったら運転手さんっていう一定のものしか大体書かないっていうわけですか。
だからその人によって特徴があるみたいですけど、あ、まあ、その時はたまたま、
ね、
そうそういう感じで、でそのバスの絵ばっかり描いてる子のプロフィールを見てみたら、うん、沖縄の子だったんですよ、うんうん、でたまたま同級生だったんですよ、
へ、知ってる人ってこと、
同じ中学だったんです、
ほ
ー、で、はっ、ですごい記憶が蘇ってきたんですけど、彼は休み時間のたんびにバスと追いかけっこする子だったんですよ、
へー、バス大好きだったんですね、
そうそうそう、その頃からバスが大好きで有名で、で、まあ、卒業してから、まあ、今アラサーなんで15、5、6年ですか経ってるじゃないですか、あ、でも彼は未だに変わらずバスを愛し続けてて、しかもバスの運転手さんにこう関心を持って、バス会社とあとバスの運転手さんの名前までこう記してコレクションしてるっていうのに、なんかひどく感動しまして、なんか自分はこの15年の間にいろいろあったんだけど、彼は一途にこのバスが好きで居続けられたっていうのに結構感動して、こんな美術館でね、そんな中学校の同級生と再会できると思わなかったので、すごいびっくりしましたね。でも、うん、
これはその浦添ヨードルを見に行った時に、
そうそう、見に行く前に見たんですよ、う
ん、で同じ日にね、
そうそうそう、うん、で他にもやっぱりそのアウトサイダーアートのアートって本当、うん、なんていうの、奇抜で面白くて、うん、でその後に浦添美術館に行ったんですね、うん、そう、同じ日に
戻ったわけ、ね、
そう、2回も美術館行ってるんですけど
これはだから県立美術館からヨードル行って、その後に浦添美術館、
県立美術館に行って、すぐ浦添美術館に行ったんですよ、
でその後にヨードル行ったんだね、
そしたらたまたまその浦添美術館では、あの浦添市内の小中学校の学生のなんていうんだろうな、入賞作品っていうのを飾っていて、うんうん、浦添市って養護学校結構2つか3つくらいあるんですけど、うん、 そこの生徒さんの作品も飾られてたんですよ、うん、でちょっと残念だなと思ったのが、やっぱり学校の中でアートを作らせると先生とかの指導が入るんで、私たちの考える常識に戻されちゃうんですよね、うん、
なるほどね。
だから例えばケーキを描きなさいって言ったら本当に私たちが見てるケーキを描いちゃうんだけど、うん、多分指導も何もなくこう自由に描きなさいって言われたら、うん、もっとこう自由な、うんうんうん、斬新な絵が、ね、そうそう、かつ個性のある絵が描けたはずなのに、まあ、いかにも普通の作品になってて、あ、少し残念だなと思ったんですよね。なんか一日に美術館巡りっていうのを、うん、まあ、2個も3個もしてみるのもいいかもしれないなと思いました。
アウトサイダーアート、
アウトサイダーアート、私もそんなに詳しくなかったんですけど、それからすごい好きになっちゃいまして、いろいろ調べてるんですけど、沖縄のアウトサイダーアートのこのアーティストも結構いるみたいですね、うん、その私の同級生のあの彼もそのアーティストのうちの一人なんですけど、他にも結構沖縄出身の有名な、うんうん、方とかいるみたいですね。さっき言った
自画像を描く人の絵っていうのも見てみたいです。顔が記号とか数字っていうのも
見てみたいね、
欲しいですね。なんかその、特別展だったんですけど、テーマが顔っていうテーマでやってたんですよ。また今度ね、あのそういう展覧会が、うん、沖縄に来る機会があったらぜひ見てみると面白いかと思います、う
ん、了解です、う
ん、はい、ではそろそろ締めちゃっていいですかね。
はい、
いや、じゃあ浦添の話ね、浦添の話、
浦添の話、浦添の友人との再会の話、はい、最後は、
はい、じゃあ一応、メッセージの話はどうします？
す、
ね、答え今言っちゃいます？
あ、まだまだ募集しましょうか、うん、ここでメッセージです。
はい、
はい、マイナス思考につきあおっさんから、
はい、
3つ目ですね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
浩平さん、はい、2人で優子さんを部屋に案内しましょうか。
しましょう。
自分が入ってガイドの質は20点ぐらいかなもちろん昼食はランク2位のカツ丼ね。
はい、
ゆうこさん本当にクイズは A と B しかないの、
うん、
C はなしにするつもりなんだ自分は、書士貫徹で大穴 C にします大穴なんだ
そもそも C っていうものは言ってないからね
どうしても C のチャタンという大穴を作りたいマイナス思考さんですが、さてさて答えはいかほどに、それからギノワンさんからです。
あ、はい、ありがとうございます。
続いてですね、神奈川県30代の男性のギノワンさんですが、
はい、
皆さんこんばんは。
こんばんは、
今夜も放送お疲れ様です。
ありがとうございます。
さつきさんお久しぶりですね。
そういえば、
はい、そういえば浦添市の隣のギノワン市にはよく行きますが、
うん、
浦添市は通り過ぎるばかりでゆっくり観光していません、
うん、
今夜のさつきさんのお話は奥深いですね。先月
放沖
の際、宜野湾はじめ沖縄中部が沖縄戦では激戦地であったことをつくづく実感しました、
うん、
次回の放沖の際は浦添市を訪れたいと思います。クイズの答えは D の名残でしたねあ、浦添と宜野湾にちなんでティダコとか天女のコスプレとか期待しちゃっていいですか？
あ、なんかまだコスプレネタは続いてるんですね
まだ続いてるよ
まだやってないってことですか？
しかもこのディープなあのこの視点のどんどん増えていくよ
なんか私はてっきり見逃した機会の時にやってしまったのかと思ってたんですけど、うんうんうん、まだやってないんですね、うん、
いやーゴールデン4の皆さんすごいっすね、
うんうん、
いやーありがとうございます、
はい、
次に行っちゃっていいですかね。
そうですね、どしどしメッセージお待ちしております。メッセージのコーナーでまたですね、
まあ、次メッセージなんですけど、
どうしよう、浦添関連なんですがどうしましょうかね。
あ、じゃあお願いします、
はい、続いて鳥さんからです、
はい、
東京都男性10歳以下とありますが、まあここはちょっとスルーで皆様こんばんは。
こんばんは。
今宵もお疲れ様です。
お疲れ様です。
冷たい雨の降る東京です。この冬は例年より寒く、うん、外仕事には辛い、これなんていうの、気候、さあ誰か、
ね、
スキップで、スキップで早く寒日桜をめでたいところです、
うん、
浦添のお話が出たので情報がてら、
はい、
京塚、これ町、このちょっと地元ん中どの辺でしょう。
私京塚地元なんですけど、どこでしょう、町道ですかね。
町道あたり、
うん、
へえ、現在ご存知でしょうか。ということはここ町通りと呼ばれてるところが今ないんでしょうかね。
町道あたりだよ。
町道あたり、ごめんなさい、
町通りじゃない、
町道あたり、うん、真実の真に知るでお堂の道ですね、うん、三栄京塚の裏、
平安病院あたり
平安病院
あ平安病院あたりですが、うん、つい 4,5 年前は高台には松が茂り、うん、鉄砲百合が咲く原野みたいなところでした、
うん、そうでした。
今はこれは新道荒道
新道ですね
新道、うん、かっこバイパス開通に向けて切り開かれかつての古いお墓が、これなんだった
白日のもと
にさらされています、うん、古古墳違うな
古墳でいいんじゃない
古墳を暴いて古墓を暴いて測量しいろいろと調査をしています、うん、まあ合わせて不発弾や沖縄戦時のご遺骨が取り上げられているのですがどうも腑に落ちません、うん、年代が異なるだけで古墓と戦死者の扱いが異なるように見られました、うん、ブルーシートをかけてほっぽらかしたり遺品を捨ててしまったり等々で、うん、
もったいない、うん、
浦添城市の、これ為朝岩、うん、為朝岩、うん、その麓の陣地号もどうなるのか気がかりな鳥です、うん、まあ通りがかりの際はどちらでも一見お願いします。聞き苦しいお話かもしれませんがよろしくお願いします。浦添城市の為朝岩また新たなちょっと気になるトピックが出て
き
ました、ね、行った時見ませんでしたね。あでも鳥さんあの鳥さんならご存知かもしれないんですがその新道のバイパス開通の件も少し聞いたんですよ、うん、あの新道本当はトンネルがあるんですけど、うん、そこを道にするはずだったらしいんですね、うん、でもその時に玉城チョークの墓が発見されたから、はいはい、それを取り壊しちゃうのはもったいないと、うん、だからこう山を切り崩すんじゃなくて、うん、トンネルっていう選択を取ったっていうふうに聞きましたね、うんうん、なんか文化遺産を残そうっていう意思は、うん、多分他の市町村よりはっていう比べたら失礼かもしれないけど、うん、浦添市はわりかし持ってるんじゃないかなと思います、うんうん、まあ、浦添住民なんで浦添 B 期なんですけど
なるほどね、うん、そのブルーシートをかけてほっぽらかしたりというのもちょっと私たちも目を開いて情報収集していきたいですね、続いてカペレさんから、はい、お久しぶりですよね、
うんうん、
大阪府40代男性の方です、
はい、
皆さんこんばんは。
こんばんは。
今宵も興味深い沖縄の歴史のお話面白く拝聴しています、
はい、
私も沖縄の歴史特に古琉球時代に大変興味があります、うん、本土から見た沖縄の墓は変わってて、うん、決まって亀甲墓が有名ですけれども実際式な例にある墓は家の墓家の形か神輿の形で、うん、本土の墓のように、没年とか亡くなった人の名前があまり書かれていない。また、これはなんだ立場
花立ち、
ね、ごめんなさいちょっと分かんないね。花立ちなどが墓石にないなど、うん、実際に訪れてみると随分変わっているように思いました、うんうん、ちなみに最初の王家の墓は B の浦添だと思います。
あ答えてくれた、
ね、でもクイズはクイズは白だったんですが墓にあったあでもお墓は確かに面白いですよね県外の方から見るとっていうか、う
ん、あれなんでしょう、シーミーの時に花立てるよね。それがずっと枯れてなくなるとかそんな感じですよね。
あ花立てってあの花立てか。
あの花立てでしょ。
花立てあれを、うん、お花を立てるやつか、
うん、でしょ。
あるよね一応
あるけどだからそのシーミーの時期ぐらいじゃないかな。なるほどね。
なんか沖縄の中で一番でっかい墓ってどこなんだろうか知りたいですね。あの私が一番知ってる中で一番大きいのはあのモノレールから見えるんですけど、うん、大野山駅から大六駅に向かう途中の右側にフェンディとかいう喫茶店の横にめっちゃでっかい墓があるんですよ。
でしょすごい
すっごいでかいんですよ。
見たかも
私が知ってる中であれが最大なんですけど他にもう巨大な墓を知ってる方がいたら教えてもらいたいですね。
鳥さん知ってそうじゃない、うん、
鳥さんあたり知ってませんかね。どこどこにすごいでかい墓があるみたいな。
鳥さんもし知ってたらご一報ください。
ね、さてさてさて、まあ、あの時間もそろそろ押してまいりましたが、
はい、
皆さんそろそろ A か B の答えが近づいてきましたのでまたまだまだいや A でしょうという人いや C かな D かな E かなという方どんどんメッセージお待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、A が首里 B が浦添ね。
そうですね、
はい、じゃあ終わりましょうかね。
はい、
はい
はい、長くなりましたが沖縄ユンタクフリートークのコーナーでした。
阿波沖縄この番組は沖縄県内外海外に住むウチナーンチュや沖縄を愛するすべての人へ 今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
アワー沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
はい、プロパンセブン何曜日でしたっけ、プロパン月曜日担当のプロパンセブンのなんか告知があるそうです、はい、お願いします。
はいさい
はいさい、
アワ沖縄ワッターバンドをお聞きの皆さん、プロパンセブンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ僕なんかはですね、うん、1月の17日に、はい、単独ライブを行うことが決定しました。
おーい、プロパンセブンのはいお笑いライブ沖縄劇場ということでね、
はい、はい、このラジオのね、番組を撮って、単独ライブを行いたいと思います。場所がですね、パレット雲寺にあります流亡ホールで行います、はい、で時間がですね、会場が16時半、開演が17時となっております。
そうですよ、
はい、でチケットがですね、はい、前売り当日ともに1500円となっておりますのでね、ぜひ皆さん遊びに来てください。
お願いします。
よろしくお願いします。じゃあここでちょっと一つプロパンセブンのネタを、はい、お聞きいただきたいと思います。それでは参ります。プロパンセブンのショートコント、雪山。
俺たちが雪山に遭難して早一週間、救助のヘリは未だに来ない。
寒い、うわぁ、限界だ、うわ、眠くなってきたよ。
長峰、寝るな長峰、寝るな長峰、今お前ここで眠ってしまったら虫歯なるよ。
虫歯、
お前歯磨きしてないだろ。
どういうこと。
後で歯痛い歯痛いしても歯医者でお金払うのお前だよ。
虫歯を気にしてどうする
お前。長峰、寝るな、お前このまま眠ってしまったら北枕だよ。
もういいよや。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、はい、今回は、まあ、あの沖縄劇場というね、タイトルを使ってますけれども、はい、改めてですね、僕なんか沖縄ネタを意識した、
そうそうそうそう、
内容盛りだくさんの
ね、
ね、
普段は、
はい、
隠しても隠しきれないぐらいの感覚でしか、やってたね、
は
い、
うん、
ちょっと垣間見る沖縄の色みたいなはい、はい、意識してなかったんですが、
こうチロチロ出してたわけね、
チロチロ出してたんですが、
はい。
もうこのライブでは、
はい、
だったら、
うん、
もうどうせこぼれてくるものだったら、
うん、
思いっきり吹き出してやろうと、うちなんちの DNA というかね、そういったのを
ストレートにやっていくよと、
ストレートにやってみようかと、
はい、
いうことでプロパンセブンの沖縄劇場という名前でね、
はい、やりますね。
もうあの一つのステージでこのちっちゃい島が濃縮された感じでね、
うん、
味わいますよ。
このライブで沖縄のすべてが見れると、
そうそうそうそう、
いうことですね、はい、
ルールーブみたいな感じだね。
ルルブ、
ルルブ
旅行雑誌みたいな、
う
ん、
そうそう
そ
う、
そこまで言いますか。
そこまで言います。
じゃあそこまでね、太鼓判を押す、
はい、
僕らのプロパンセブンの沖縄劇場単独ライブ、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。
来てください。
よろしくお願いします。
ゆたしく。
はい、告知でした。ありがとうございます。
最高っすね。
北枕だった。
皆さんぜひですね、あの、流亡ホールの方まで、足を運んでください。きっと面白いと思います。
はい、次のコーナー、行ってもいいですかね。
はい。
絶対継承、はい、内な口。
はい、絶対継承、内な口のコーナー。ちょっと押してるので、巻き巻きでいきますけれども。ブログの、あ、沖縄、ワッターバンドのブログ、英語で、私たちの沖縄、あ、沖縄って Google で検索していただいて、多分トップの方に来ると思うので、で、そして、今日アップした記事、やん、何々だ、何々であるの活用の復習、タメ口バージョンっていう記事が書かれてますので、
はい、
ちょっと、開いてみてください。今までね、何度か、やんとかすんとかあんとかやってきたんですけど、うん、活用表、
うん、
現在形から、命令形まで、5つぐらいあるのか、1、2、3、4、5、6、7個ぐらい、6個ぐらいあるのかな、うん、それもあって、 でまた、タメ口から一番上の敬語まで5段階あるって表になってて、うん、ちょっと難しいっていう意見もあったので、うん、タメ口の表現と敬語の一番下の表現を中心にもう一回復習していこうかなと思ってます、
はい、
で今回はあのヤン何々だ何々であるのタメ口なんですけど、うん、開いてますかね、ブログの方で、ちょっと読んでみますよ、現在形はヤン、
うん、
で過去形だとヤタン、
うん、
否定形がアラン、
うん、
疑問形がヤガヤミヤンナとか、
うん、
ね、ちょっと変化するんですけど、で命令形はない、
うん、
何々であれとかないさね、
うん、
何々だであれ何々ですに結構あ命令ってないさね、
うん、
で家庭形がやんねえになるんですね、うん、これみんなタメ口、
うん、
やいびーんって言ってるさ、やいびーたんって言ったらこれの敬語の過去形でしたっていう、
うん
ね、だったがやったんだわけよね、
うん、
それの練習をします。
はい、
例文1、
はい、
A、これはなんだ？うれ、ぬうやが。やがが疑問形の言い方ね。うん、で、B、これはザンクロだよ。うれ、ザンクロやんど。ザンクロっていうのはザンパの黒ね。
うん、
青森の。ザンクロやんど。これ何が言ってるのみたいな。
うん、
っていうことですね。で、2番目の例文。A、あんたは仕事は何か？やーしぐとぬうやが。やがが疑問形ね。
うん、
で先生だ、紳士やん、
うん、
やんどうとか、なんとか、先生だよって、よがね、どうがついたりするわけよね。うん、で、3番、あんたの名前はゆうこなの？やーなーや、ゆうこやんな、
うん、
このやんなは、ちょっと優しく確認が入ってる時がやんな。
うん、
強く確認、本当かよみたいな、そういうふうに言ってるのが闇。
あ、はいはいはい、
で、やがは普通の疑問形。でこのやんなっていうのは名前ゆっこだったよね的な、
あ
で違う知恵だよと、アランがそうだの否定形でしょ、
うん、
アラン知恵やんどって知恵だよと、
うん、
そうだったねあんやたんやってやたんがほら過去形のやん、
うん、
やたんでしょっていう感じで やんの現在形だけ の例文ちょっと集めてみました。
はい、でもちょっと質問す、
はいはい、
ここにはちょっと出てないんですけど、うん、家庭系のやんねえがあるじゃないですか、
うんうん、
これで、例文2の、
うん、
仕事は何かで、うんうん、やーしぐとぬうやがってやった場合に、
うんうん、
先生したいと思ってますみたいな時は
これは家庭じゃないよ、
それ
家庭系っていうのはもし先生だったら、
ああそういうことね、
うんうんうん、ワンが、
うん、
虫か紳士やんね、
うん、
今頃はハッピーみたいな、
あ
そんな時
そういう家庭系ね、うんうんうん、はいはいはいはい、
そうそう、
そうそう、もしこれがザンクロだったらとか、
うん、
ザンクロやんねとか、なんとかやいびーねって、まあ、敬語だったら言うんだけどね、
うん、なるほど、
はい、なんか質問ありますか。アランっていうのがさ、否定なんだけどさ全然違うさやが入ってないでしょ、
う
ん、これ覚えんといけないわけよ、うん、うんうんうん、でもアランドはよく聞くよね、
うん、聞きますね、
アイビランってなるんだけどな、敬語だったら、
うん、
またソロにさらに上がアミセーランとか、
うん、
なるんだけど、ちょっと、ま、時間あるかな、まあ一応、少しずつやっていくんですけどやっぱりね覚えようとしないと覚えません、
うん、
で使わないやつだね、
うん、
あこれ習ったなって言ってやっぱり方言ってなんだけど言われてたけど言語並みに難しいさね、うん、だからまた喋れないさ、
うん、
もう勉強する気がなかったらもう無理だば、
うん、
結局継承できないだから、だけどまあ絶対他の外国語勉強するよりは簡単だから今のうちから少しずつ慣れてって、
うん、
みんなでね継承して、うん、また子供たちにも伝えられるようになりたいなと思ってるんですけど、俺もそのあらかちのターリーから習うときにさ習ってる先生が70代の人がいるんだけど喋れないさだけど英作する感じでうちなぐちで知ってるの表からこんなだったなって作ってやってるわけさ、
うん、
例えば
例えば何がいいかな、なんとかうちな、なんとかは例えば何がいいかな、コップやうちな口しぬんで意味せえかとか、
うん、
って言ったらなるさ文章にそしたらおおってなんかレジうれしそうになるわけ。いやびがっていうよりは意味せえがって言った方があげるからいいとかね、
うん、
その敬語の段階があったらいいんだけど、まあそうやって知ってる、定型文みたいなのがあったら当てはめて単語だけ変えて聞けるし、
うん、
使ってよ、うん、だから
使いますよ、
うん、やんとかやんど
う
って、
うん、
そんな感じでね、いいですか、
はい、
はい、
じゃあ前週はしなくていいのかな、メッセージは今来てます、うん、OK です。じゃあ、次回は、うちなうちの時には、
はい、
やいびんとかねやんの敬語なんとかですをちょっと練習したいと思います。
はい
はい、絶対継承うちなぐちのコーナーやいびーたん。
ひじむなーの独り言。
いやー、実はエグザイルのデビュー当時エグザイルをエクセルと呼んでました。ちょっとだけ。
この世界はあるあるあるあるみたいなね。はい、ちょっと、時間が押してますので、はい、メッセージ、2通ほどですね紹介していきたいと思います。はい、ギノアンさんからです、
はい、
そういえば沖縄のキッコーバカを初めて、あ、カメコーバカを初めて見た友人ナイチャーは倉庫か何かだと思ったそうでお墓ということを説明すると驚いてました。うん、南部の方には大きなムンチューバカが多いような気がします。うん、続いて鳥さんからです。
はい、
答えを入れるのを忘れました。私も C に1票ではなくて一般的に沖縄で一番大きなお墓は糸満の高知原ムンチューバカではありませんかね。
高知さんのお墓じゃない、
うん、
那覇、
うん、そうなの、
さすが鳥さん。
那覇柿の花大地のお墓も大きいですけれども米津の断壁
断崖
断崖にもあのくらいのお墓はあった気がします。
うん、
町戸さっき出た地名ですね、石組の立派な亀甲墓が出土していましたが移設もせずに破壊されたみたいです。それではまた野菜ということで、最後ですかね、マイナス思考につきあうおっさんからです。
はい
はい、
皆さん今宵もお疲れ様でした。
お疲れ様です。
そしてさつきさん久々の出番本当にお疲れ様でした。この後浩平さんに預けた飲み物の差し入れを受け取ってくださいね。
はい、
ウィンク
あるの。
そしてクイズの方ですがすいません、そろそろ真面目にクイズの答えを言いましょうね。答えはここでドラムのロール、
ド
ラドラドラドラ、 E の何個です。イエーイ、これぞゴールデン4の絆ですよ。絆、コスプレの衣装も今日決定しましたし、これからも楽しくなりますね。さつきさんそこまで言うなら特別ですよ、参加 OK です。これで次の出演も決定ですね。ということで今日も楽しい放送ありがとうございます。
それコスプレにってこと。
そうです。それではおやすみルキーウェイということで、最後いついけますかね。
はい、
はい、ギノアンさんからです。
はい、
今夜も放送お疲れ様でした。
お疲れ様です。
沖縄も最近はマイナーな観光地もよく取り上げられるようになりましたが、うん、浦添はまだまだ穴場の観光地がありそうですね。うん、さて神奈川は冷たい雨が降っており、寒い夜です。皆さんもお体ご自愛ください。それではおやすみにし、
はい、
ということで、はい、そして答えはクイズの答えですね、沖縄の最初の
最初に建てられた
ブスク、
最初の城は B の浦添です。
はい、はい、ということでした皆さん、
はい、C とか D とか出てしまったので、確率、パーセンテージは出せませんでしたが、はい、答えはB でした。
あ、でもね、さっきの B の、
あ、はい、そっかそっか、そうですね、 A っていうってことはもうほぼ 100% に近い確率で参加していただいた、うん、そしてお呼び私たちの答えが出揃いましたね。
はい、はい、この番組はあなたのブログはしゃべりますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りしました。
はい、皆さん
さつきさんお疲れ様でした。また参加してくださいね。
は
い、
ありがとうございます。
はい、ではおやすみばい、
バイバイ。